ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、こんばんは。私、エンガルが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、そしてデカメタとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
ジョコウィドド大統領とイリアナ・ジョコウィドド夫人は2019年10月2日水曜日、ジュブジャワス・スラカルタのプロ・マン・クヌガランで開催された2019年バッティクデーの記念式に出席しました。この式でジョコウィドド大統領は、インドネシアのバッティクが2009年以来無形の世界文化遺産としてユネスコの承認を受けていると述べました。ジョコウィドド大統領によると、インドネシアの人々は10年を経た後、特に国際舞台でバッティクを誇りに思うように、バッティクの継承と保存を続けなければなりません。ユネスコからすでに認知されているため、それを守り続けなければなりません。バッティクはすでに存在しているにもかかわらず、私たち全員の誇りである無形遺産として、ますますグローバルになっています。また、ジョコウィドド大統領はミレニアル世代の中でバッティクを導入する努力を奨励しました。大統領によると、バッティクは学校レベルの科目の一つとして学ぶことができるため、生徒はバッティクをより深く知ることができるということです。職業高校がローカルコンテンツになっているのを見てみてください。私が立ち寝た時、彼らは週に3回バッティクを着用すると語りました。これは良いと思います。そして、バッティクとその歴史について紹介するために、中学校または高校でその授業が実施されます。数千種類のバッティクあり、特に幼い子どもたちに一つずつ紹介されています。2019年、バッティクデーを記念して、ジョコウィドド大統領はバッティクの保存と開発の取り組みに対して、多くのコミュニティ代表に数々の賞を贈りました。また、大統領はマイクロワクフ銀行とインドネシアバッティク財団間の覚書の署名にも相立ちました。それでは次のニュースです。教育文化省は、外交省に対し、海外の外交官のためのバッティクの着用を抑制する政策を進めることを求めています。これは10月1日火曜日、ジャカルタの バッティク納品の10年のお祝いに関連した記者会見で、文化遺産と外交ディレクターナザムディン・ラムリを通じて、ムハジル・エペンディ教育文化大臣が語ったものです。彼によると、友好国との2国間および他国間でのあらゆる海域でのバッティクの着用は、バッティクの存在を国民の誇りの文化遺産として維持するインドネシアの一貫性だということです。また、レッノ・マルスリ外相に2国間および他国間活動の両方で外交官がバッティクを着用しなければならないように政策を進めるよう求めました。使用されている黒いコートを抜き、清晰なバッティクを使用し、よりエレガントなバッティクを着用して、世界の目がインドネシアに向けられるようにします。私たちはバッティクという名前の戦勝の遺産を変更しています。インドネシアだけが今日、明日、そして永遠に文明の宝としてバッティクを所有しています。また、ナザムディン氏は、教育文化省は外務省と協力して世界の文化遺産としてバッティクを促進し、インドネシアのバッティクの活動家や保護活動家を巻き込むことで、多くの国のインドネシア大使館でワークショップやバッティクのトレーニングを開催すると述べました。スリムリアニ財務大臣は、 0.27% の2019年9月のデフレは、企業家が価格を改善できる生産コストの低下に起因すると予測しました。これは水曜日ジャカルタで、財務省ダナパラビルの市議地フェスティバルに出席したとき、スリムリアニ大臣が語ったものです。スリムリアニ大臣は、需要が下がったことにより価格が下がり、デフレにつながったと語りました。世界銀行の元マネジングディレクターであるスリムリアニ大臣は、デフレが年間インフレ維持の目標の所定内であったため、このデフレに問題はなかったことを認めました。そして、中央統計局 BPS は、食品価格の下落で2019年9月に 0.27% のデフレを記録しました。2019年9月の実績により、1月から9月までのインフレ率は 2.2% と記録され、前年比のインフレ率は 3.39% でした。イスラム協力機構を IC に参加している15カ国から16名の代表者は、水曜日、西ジャワ州バンドン市、パストゥル通りのバイオファーマワクチンの生産と流通を訪問しました。バイオファーマ事業本部長であるマスラハマンドゥスタンは、この訪問はワクチン流通の管理に関する知識を共有する手段であると述べました。彼によると、OIC の諸国リストでは、14種類のワクチンを保有しているバイオファーマを介したインドネシアのみが、世界保健機関によって承認されています。各国の代表者は、ワクチンが製造され、 ステイオン流通システムとともに疎開された研究室を訪問しました。その後彼らはまたバイオファルマ複合施設にある OIC バイオテクノロジーおよびワクチン製品施設センターを訪問しました。マスラハマン・ルスタン氏はこの訪問は短期間の知識の共有国に過ぎないと語りました。一方中期的にはバイオファルマはワクチン低温流通管理システム技術を OIC 祖国に移転するために協力します。在インドネシアの韓国大使キム・チャン・ボムは過去1年間全ての側からの貢献により韓国とインドネシアの関係が強くなっていると述べました。インドネシアと韓国は共に足を踏み入れるだけでなく共にジャンプして先進国になります。これは10月2日水曜日の夜ジャカルタでナショナルデーのレセプションと韓国の国軍の日の演説でキム・チャン・ボム大使が語ったものです。キム・チャン・ボム大使はまたインドネシアと韓国は真の戦略的パートナーだと述べました。二国間の関係は安全保障、政治、経済の分野を含む様々な分野をカバーしています。私たちは特別な戦略的パートナーです。私たちのパートナーシップは政治、経済、社会、産業、二国間協力など様々な分野をカバーしています。さらに重要なことは私たちのパートナーシップは純粋に心と心、そして両国間のより緊密なパートナーシップに基づいていることです。キン・チャン・ボム大使はまた昨年インドネシアと韓国間の2国間貿易は400億米ドルに達したと説明しました。インドネシアへの韓国の投資は150億米ドル以上に達しました。昨年6月にタイのバンコクで開催された第34回 ASEAN サミットで開業した時、インドネシアのジョコ・ウィドド大統領と韓国のムン・ジャイン大統領は特に投資と貿易における両国間の二国間協力を強化することに合意しました。それでは最後のニュースです。インドネシア政府はトバコ観光局を通じてトバサムシル県アジバタ地区の開発予地でトバコ国家観光戦略地域の開発を加速させ着工式を行いました。これは水曜日メダンでのプレスリリースを通じてトバコ観光局のアリ・プラスティオ局長が語ったものです。アリ・プラスティオ局長は着工式のイベントには5つのサブイベントがあり、1つのイベントが来週開催されると説明しました。イベントの前にトバコ観光協会は伝統的な儀式を開催し、数百人の地元の人々が参加します。この着工式でアリ・プラスティオ局長は最初に東京区のこの地域で交通機関や道路の建設などトバコのインフラ開発を 超優先的に加速させるインドネシア政府のコミットメントの決定を明らかにしました。その後、インドネシア政府とトバコの観光施設の建設を行うパートナーとの間で、東京区の土地に関する国際基準に基づく協定が締結されます。彼は東南アジア最大の交渉地域の開発の加速には、国の子どもたちが歓迎すると説明しました。ニュースを終わります。
今日のコメントのタイトルは、インドネシア建国74周年記念のプロ意識です。インドネシア国軍または TNI は10月5日に74周年を迎えます。国軍の歴史は、インドネシア共和国のドイツ国家の完全性を保護及び維持する上で非常に長く重いものです。国立陸軍は1945年に国民から生まれました。国民とともに1945年8月17日に独立宣言を共同で維持しています。時間が経つにつれて国軍はインドネシアの歴史に不可欠な部分になります。国民からのさまざまな称賛と批判は常に国軍にとって貴重な経験でした。その経験と1998年の改革アジェンダに基づいて、国軍はもはや実際的な政治に関与していません。政治や市民の領域に参加した場合は、すべての国軍属性を削除する必要があります。それはすべてプロ意識のためです。プロフェッショナリズムについて、インドネシア国軍司令官マシャル・ハディチャヤンとは、国会議員の主任の安全説明会で彼の兵士を誇りに思っていることを認めました。彼によると、この1年間で陸軍の74周年の直前に陸軍の兵士とプロフェッショナリズムによって行われたすべてのことは満足のいくものでした。例えばレバノンと今後の外務は国際的な評価を受けました。それに加えて国軍はインドネシアのいくつかの地域で土地と森林の火を消すことにも踏み出します。国家軍のプロフェッショナリズムは場合によってはレバノンや今後のように国連のインドネシア国民軍は紛争を減らすことに成功しました。説得力のある専門的なアプローチにより各軍の戦っている当事者を扱うことができました。これらのアプローチでさえ、各連平和維持ミッションの他の部隊の参考になりました。平和維持ミッションへのアプローチに加えて、インドネシア国軍のプロフェッショナリズムはインドネシア軍が戦闘兵士として世界第3人にランク付けさせたという国際軍事雑誌からも評価を受けました。インドネシア国軍は特定のパラメーターを使用して最新の装備なしで生存性、戦闘能力、戦術及び武器使用の専門家であるとみなされていました。理想的には最高のパフォーマンスでプロ意識を示す必要があります。国家陸軍要員が国家の徹底として主権と安全を維持し、法律を遵守すればプロフェッショナリズムはおのずと生まれます。今日のコメントを終わります。最初はイラクはイギリスからの独立を勝ち取ったについてです。歴史上イラクはオーマン国の一部でした。 イラクは第一次世界大戦中にイギリスの支配下に置かれました。1920年にイラクはイギリスの管理下に置かれました。1932年10月3日にイラクはイギリスから独立し、王国として立ちました。1958年、君主制は放棄され、イラク共和国として宣言されました。1968年から2003年までイラクはサダム・フセイン政権下のバース社会等によって支配されていました。2003年の米国の侵攻はサダム・フセインを対し、その後議会選挙の結果に基づいて彼の政府を形成した他党議会制度に置き換えられました。次は V2A4宇宙を貫通する最初のロケットについてです。1942年10月3日は宇宙飛行の歴史における最初のマイルストーンになりました。その日初めてロケットが大気中を飛び宇宙空間に到達しました。これは宇宙に生まれた最初の人間を救ったオブジェクトです。ドイツはミッションを成功させた最初の国です。アドルフ・ヒトラーが率いるドイツは長距離弾道ミサイルを積極的に開発してました。2トンの重さの AB2A4 と名付けられたロケットはドイツの科学者ウェルネル・フォン・フランによって設計されました。彼の創造は国際的に認められ、第二次世界大戦で使用されました。最後は西ドイツと東ドイツは一体化していたについてです。第二次世界大戦でのドイツの敗北後、西ドイツと東ドイツは45年間離れました。1949年、西ドイツと東ドイツはそれぞれ異なる政府と経済システムを持つ独立した国を設立しました。1961年、ソビエトは東ドイツの人々が西ドイツに逃げるのを防ぐ目的でベルリンの壁を設立しました。1985年にソビエトの指導者ミハイル・グラバチェフによって始められた政治改革によりドイツの再統一への希望が突然浮上しました。1990年10月3日に西ドイツと東ドイツは正式に統合されました。今日の歴史を終わります。
ただまたたすがじゃ buat hati tak menentu bila datang dari kamu tak mampu menahan suara di kepala.Jantung meledak rasanya cinta datang tiba-tiba mau tak mau kamu aku tertangkap situasi yang tak kena waktu tak kena waktuGedung tinggi halangi matahari namun kau cahayaku kau cahayaku selalu menuntunku untuk kembali berpijak diUntuk kembali melihat situasi yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku. Jantung meledak rasanya.
Jakarta kara kore wa Voice of Indonesia no Nihongo programu desu.
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日は、発生元からの廃棄物を減らすためにコミュニティを創立するということから始めます。環境林業所は、地方政府にすべての小売店または伝統的な市場へのプラスチックの使用を禁止する政策を直ちに発行するよう奨励しています。これはインドネシアで引き続き最大の問題であるプラスチック廃棄物の問題を克服するために行われます。これは9月29日日曜日、バンドゥン市のグドゥンサーテで開催された2019年のリアエコフェスのイベントの合間に、環境林業所のゴミ廃棄物 B3 の管理局、物品及び高所副局長ウジャン・ソリヒンシリが語ったものです。ウジャン・ソリヒン副局長は、プラスチック使用を禁止している数が一つあります。そのうちの一つはバリ島で、インドネシアの19の地区では仲介してプラスチックを使用していません。そのため、ウジャン・ソリヒン副局長は、インドネシアの他の地方政府に、インドネシアでの仲介してプラスチックの使用を削減するための同様の政策を発行するよう要請しました。しかし、彼は、ゴミ問題は実際には地方政府の義務であるため、地方政府に政策を発行するよう書類を促しただけです。中央政府の立場は支援と促進のみを目的としています。彼はまた、ゴミは家庭、学校、オフィスなどから廃棄されるので、廃棄物の発生元での削減は分解が困難な廃棄物になる可能性のあるアイテムを使用しないことから始めることができます。例えば、プラスチック、プラスチックストロー、プラスチックボトルなどの使用を減らす必要があります。人々はそれをトットバッグ、ステンレスストローに交換し、飲むためにタンブラーを持参することができます。2番目の問題は廃棄物の総理です。コミュニティによって廃棄された廃棄物は、埋め立て地に廃棄されるだけではありません。リサイクルできるように分類すれば、 経済的価値もあります。例えば、廃棄物は堆肥に処理されます。一方、リア財団会長ヘンダーティスパーティ総書は、環境保全運動を支援する余裕があると述べました。リアが開催するいくつかの活動は、常に環境保全に関連するメッセージを伝えます。そのうちの一つは、グドゥンサーテで開催された2019年のエコフェスです。この活動では、学生に教育を提供するため、環境をテーマにしたいくつかのイベントが開催されました。インドネシア語を終わります。
の皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちのチエラルをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。 今日はアジア州のエンコスレの料理をご紹介します。アジアで最も有名な海産物はマグロまたはエンコスレです。アジアの人々によってマグロは様々な種類の食物に加工されます。クレタマグロから作られ、その後スモーク製されて天日干しされた料理であるエンコクママがあります。硬いテクスチャーですが、これらの食品は耐久性があり長持ちし陳腐化しにくいです。エンコクママは様々な料理に再び加工できます。さらに未エンコ種類もあります。メンドマグロをベースにしたパンダチの特別料理です。エンコツレヌードルはアジアヌードルとインスタントヌードルとして知られる小麦粉ヌードルの2種類に分けられます。それを調理する方法、最初の調味料、アカトカリシ、唐辛子および小さな唐辛子のパンフライです。その後十分な水を与えられました。沸騰したらマグロを入れます。このマグロは最初に洗浄して蒸します。魚がほぼ調理済みであることを確認した後、麺を入れます。一度調理すると円滑でヌードルを提供できます。麺を食べると水軸、脂肪の味が麺と調味料と混ざります。スパイシーな味で調理するとこの麺はより美味しいです。そうでない場合、脂肪の味が支配します。麺カツで販売するレストラン、特にバンダチェの町を見つけるのは難しくありません。価格は比較的に安く、1食あたり約1万8000ルピアです。レスナーの皆さん、これでパーソナルリーシャーを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Dulu ku sepi, kamu yang selalu ku cari. Dulu ku sedih, kamu yang selalu ada di sekitarku. Untuk merangkukku, kini ku senang dan kamu tak ku utamakan. Kamu tersinggung, berpikir ku menghindarmu. Kamu salah.
Kamu salah.
Begitu ku menjauh karena bukan kamu ingin ku sayang padamu tapi maaf sebatas teman saja.
Indonesia. Indonesia より世界へお届けしています。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするわらなわりのコーナーです。
リスナーの皆さん、わらなわりの時間です。今日はバッティックの日をご紹介します。インドネシアの人々は2009年10月2日にユネスコによってバッティックが世界無形文化遺産として認定されたことに関連したバッティックの日を記念しています。バッティックの日のお祝いは2019年9月24日から27日までジャカルタ特別州と2019年10月2日にソロの2つの都市で開催されます。バッティックの日のお祝いは国のためにバッティックを作るというテーマで行われています。工業諸島インドネシアのバッティック祭壇は人々のバッティック成長という展示会を含む一連のイベントを開催しました。展示会は手頃な価格でさまざまな種の手作りバッティックとスタンプバッティックのコレクションを展示しました。ジャカルタで開催されたバッティックの日のイベントでは日本、タイ、ブラジルなどの友好国からの大使の夫人が参加しました。彼らはこのイベントのために特別にデザインされたインドネシアのバッティック財団によって制作されたバッティックを着用しました。またインドネシアのさまざまな州からのバッティックとバッティック布バッザーについての特集が毎日開催されました。1999年10月2日バッティ記念日のお祝いはチブジャワ州のショロにあるマンクヌガラン宮殿で行われました。ソロでのお祝いはバッティックマーケットのコンセプトですでに独自の特徴を持っているバッティック職人が盛り上げました。バッティックマーケットは直接訪問者が楽しむことができます。この祝賀会では500人のバッティック職人が参加する大がかりなバッティックイベントも開催されました。このイベントにはファーストレーディのイリアナ・ジョコウィドドを伴ったジョコウィドド大統領が出席しました。この活動の目的はインドネシアの伝統的なバッティックに対する国民の評価を高め、わずかに低下したバッティック市場が再び上昇できるようにすることです。2019年のバッティックの日ではまたバッティックに関する知識と教育的側面が一般の人々により受け入れられるようにインドネシアバッティックの本、インドネシアバッティックの電子書籍、インドネシアバッティック財団のウェブサイトも公開されました。バッティックの日はインドネシアの国民全体で祝われます。この日政府関係者、住居員、学生など人々は彼らの活動にバッティックを身につけていました。 リスナーの皆さん、これでワーナーワーニーを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えします。
ジャカルタからこれはボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、音楽の広場のお時間です。 今日はレンジャマイの歌をご紹介します。レンジャマイはインドネシアの女性ジャズ歌手の一人です。彼女は1970年代に国営テレビの番組に参加しながらジャズを歌うことからキャリアを始めました。1976年、彼女はインドネシアのジャズフィギュアであるジャック・ラスマナトのアピ・アスマラというタイトルの最初のアルバムの録音を終了しました。ミンソングのタイトルはアピ・アスマラです。この歌はヤヤによって作成されました。この歌は恋をしたばかりの女性の物語です。彼女はこの新しい恋人が彼が持っている全ての苦い記憶を消すのを手伝ってくれることを望んでいます。それでは皆さん、レンジャーマイによるアピアスマラです。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Thank you.
これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。From